はい、始まりましたノーモライズ FM の、今日は第28回ですね、第28回の、収録になります。で今日はですね、今日のゲストなんですけれども、ウェブのフロントエンドの開発者の方を今日はゲストにお呼びしていまして、シフトブレインの、所属されている、佐藤くんに今日は、ゲストで来ていただいています。佐藤くん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。シフトブレインで開発やってる佐藤です。
はい、今日はね、もうなんかこうやって直接話すのめちゃくちゃ久しぶりなので、本当にいろんな話がね、聞けるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあでも、思い返してみると本当にかなり昔に直接会ったことはあるんだけど、あんまりこうなんかざっくばらんに話したこととかそんなに機会はないのでね、今日は本当いろんな話が聞けるんじゃないかなと思って楽しみにしておりますので、今日もね早速始めていきたいと思います。はい、じゃあ佐藤君、ちょっと最初に簡単に自己紹介をお願いしてもいいでしょうか。
わかりました。どこまで自己紹介ですかね。まず今、シフトブレインで開発をやっておりまして、で、前職は、まあ、化け物っていう会社で、自分の開発のキャリアが始まったんですけども、その今、2社目ですね。で、こう、なんですかね。まあ、フロントエンドをやっていて、最近は、ちょっと、社内の、その、エンジニアの割合が、どちらかというと、フロントエンドばっかりというか、フロントエンドができる人のが多いので、まあ、なんか、バックエンドじゃないですけど、ちょっとワードプレスの仕込みだったり、まあ、なんか、その他、公開前の、もろもろの、なんて言うんでしょうね。公開作業じゃないですけど、そういったものとか、なんかそういうのは最近ちょっと多くやっています。
なるほど。じゃあ、なんか私のイメージだと完全にバリバリのウェブのフロントエンドマンっていうイメージだったけど、必ずしもそればっかりじゃないっていう感じなんですね。
そうですね。本当にここ最近、またフロントの方に戻ってきたというか、まあ、フロントの案件が来たので、じゃあ、佐藤くんお願いみたいな感じでやっていって、去年、一昨年ぐらいはもうほとんどバックエンドというか、もうワードプレス屋さんみたいな感じでずっと身を潜めてましたね。
身を潜めていた。いや、なんか確かに言われてみるとちょっとそんな感じも確かにするかもしれない。あんまりなんかこう、こういうの作りましたよみたいなのそんなになかった。たっすよね、ここ最近は結構。
そうですね。やっぱりその、ツイッターの界隈的にもその、ワードプレスでこれ組み込みましたって言っても多分反応が薄いだろうなっていう気がするので、まあ自分が関わったプロジェクトでこう自分が関わりましたってこう大々的に言っても、なんか見た目の部分何もしてないと多分リアクションみんな取りづらいだろうなっていうのもあり、まあ、なんか、そんな、こう、自分からこれやりましたっていうのを発信するタイミングでもないかなと思って、こう、割と他のフロントエンドの方のバックアップに徹していた感じですね。
なるほどな、なるほどな。そういう背景があったんですね。いや、なんか、本当に、私と多分その知り合った頃ぐらいはまだ普通にウェブのフロントエンドだけしかやってない感じだったから、なんかいつの間にかそんな感じの裏方家業になっていたっていうのは全然知らなかったので、なんかちょっと不思議な感じがしますね。なんかそこは別に自分でこういうのをやりたいですとかっていうふうに言ったっていうよりは自然とそうなってったみたいな感じだったの？
そうですね。もともと雑食というか何でもできる限りやりますって感じだったので、まあ自然と本当に流れるままにそこに行き着いたっていう感じでしたね。で、まあ、その、WebGL 周りとかも結局その、求められたからちょっと勉強したっていう感じで、こう、どうしてもこれやりたいっていう感じで行き着いたわけじゃないので、結構、だいぶどの分野に関しても、ふわふわとやってる感じですね。
なるほどな。いや、なんか、 ちょっとわかるような気もするし、意外なような感じもするし、なんかキャラクター考えると確かになんかその今言ってたようなふわふわした感じとかもまあ確かに言われりゃそうかもなと思うけど、結構やっぱ昔の印象が私の中では強いので、その化け物さんにいらっしゃった頃の結構尖ってた感じの佐藤くんのイメージが結構強いから、なんかそういう感じで最近やってんだっていうのがちょっと新鮮な感じもしますね。
実は化け物、まあ、前職の化け物に行った時も結構裏方やることも多くて、やっぱりその社員が当時めちゃくちゃ少なかったというか、僕と代表しかいなかったので、もう全部やらなきゃいけないっていう感じであったり、後からその、まあ、その化け物の吉村さんが入社された時も、その彼がフロントをやっていきたいっていう、むしろ意思があったので、じゃあ僕はそれ以外っていう感じで、まあ、結局自然にそこに流れ着くって感じで、ただその社員数が少ないっていうのがあって、どうしても一人でフロントからパックまでやるってことも多かったので、それでなんて言うんでしょう、皆さんの目に留まる機会がまあ意外とあったのかなっていうのは、そうですね、その時で、で一回フリーランスを挟んで、で今のシフトブレインに入社して、でシフトブレイン入ってからも割とほとんど裏方なので、急に本当にあいつ消えたみたいな感じになってるのかなと
確かにちょっとその活動の中あんまりこう片鱗が確かに見えにくくはなってたかなって言われたら、まあ確かにそんな感じもするから、そうなのかもしんないね。まあでも別にそれ本人的に不本意な感じでも別に全然ないってことなんですよね。
そうですね、本当に割とそこら辺はあまり欲がなくて、なんか困ってる部署というかエリアに入って、そこでまあ穴埋めじゃないですけど、本当何でも屋さんって感じでやって、それですごいこうチームとかプロジェクトのテンションが高ければ賞とか出したり、デザインのこうなんて言うんでしょう、トーンに合わせてガリガリアニメーション書いてこうワイワイしていくっていうのも、まあその空気感というか感じですね。僕がこうこういう風にやってみたいとかやっていきましょうっていうこうなんでしょう、欲を出す感じではなくて、むしろ誰かの欲を受け取る感じですね。
なるほどな、そういうキャラクター、もともとそういうキャラクターってことなんだね。じゃあね、
そうですね、あまり子供の頃から主張はしなかったですね。
なるほど。
主張はしないですけども、なんか例えば小学校の時にこのなんとか当番とかなんとか委員みたいな決める時に誰も手を挙げなかったりすると、まあ渋々じゃあ僕やるみたいな、そのいないとこでじゃあ穴埋めはやるみたいなのはこうやってましたね。誰もやんないならじゃあやるよぐらいの、すごいなんか最後の最後で動くみたいなタイプでしたね。
なるほどな。いや結構本当にちょっと何回も似たようなこと言っちゃうんだけど、やっぱ私の中のイメージだと川野のサイトとか作ってた頃の佐藤くんのイメージがすごいあるから、なんかこうこだわりがすごい、なんかめちゃくちゃこう集中してすごいもん作ってくるタイプのクリエイターっていうイメージがあるから、なんかそういうバックエンドの部分とか、そのなんて言うんだろう、バックエンドじゃないな、人間性とか性格みたいなところの話とか聞くと、なんか不思議な、すごい不思議な感じがしますね。川野の時は、なんかどうなんですか、その、あれは特別なレアケースだったって感じなの、そうすると。
そうですね、その、そもそも、杉本さんに記事書いていただいた通り、新卒で入ったばっかりで、その、変な話、自分がまだ全くないというか、やれって言われたら、はい、やります、みたいな、こう、すごい、新人、フレッシュマンで、いたので、なのでこう、もちろんそういうものに興味がなかったわけではなくて、できたらいいなぐらいだったんですけど、まあでもそのどうしてもやりたいがために案件にねじ込むとかそういう熱量ではなく、っていうこう、なんて言うんでしょう、ちょっと引き目な感じで待っていた時に、まあ、こういう、もう、 なんでしょう、提案しちゃったからみたいな感じで、大
体、
井関さんに言われて、
はいはいはい、まあ、
結構いろいろ思うところはあったんですけども、まあ、まあ、チャンスだなと思って、そこで初めて勉強をしましたね。なので、こう、なんて言うんでしょう。結構その、なんでしょう、しもべ根性じゃないですけど、やれるなら何でもやりますっていうのは強かったので、それでチャンスが出たので、そこで、まあその初めてっていうのもあったので、その、変な話、力の配分の仕方もわかんなかったので、その、一日中、一週間、一ヶ月も、それに全部時間を費やすみたいな感じで、まあ、結果こう、すごい、アワーズや CSSDA、FWA も取れて結構皆様にも見ていただけて、なんか自分でもこう、ちょっとやりきったなっていうのはできた感じですね。でもまあそれは多分新人というか何も知らないからこそできたそのがむしゃら感みたいのはありましたね。多分もう一回似たのやれって言ったら多分嫌だって言いますね。
なるほどね。なるほどね。いや、そういう感じだったっていうのを今ちょっと初めて聞いたからすごいなんかちょっと興奮してきたわ。なんかそんな感じだったんだね。なんかだとすると、その、確か佐藤くんと私のその一番最初の出会いって多分 GLSL のスクールだったと思うんだけど、そのタイミングは川野のサイトよりも前だよね、スクール来てたの。
そうですね。ちょっと、具体的なタイミングはちょっと覚えてないんですけども、その案件の提案をしちゃったのが先か、その勉強会に参加したから提案しちゃったっていう、そのどっちの前後関係はわからないんですけども、ほぼほぼ同時なので。
そうだったんだ。
なので、そうですね。勉強したことをもう翌日仕事にそのまま使えるものは試してみたいな感じで。
なるほどね。いや、すごいな。なんか、すごいっすね。そんな感じだったんですね。それ知らなかったわ、全然。
もう結構大変でしたね。しかも、なんて言うんでしょう。当時 WebGL 書いた時に、やっとカンバス 2D をちょっと書けるぞっていうタイミングのスキル感だったので、それで急に、多分順当に行けば、とっつきやすい 3JS とかちょっと触ってみてとかだったと思うんですけど、
はいはい。
いきなりシェーダーに入ったんで、最初意味が全くわかんなくて。
ですよね。そりゃそうですよね。
受講するコースもちょっと、間違えちゃったかなってぐらい、本当によくわかんなくて。で、うん、その時すごい助かったのが、ちょっとお名前も忘れちゃったんですけど、ガムさんっていう方が、
はいはいはい、
プラスアルファの授業で、3JS とシェーダーっていう、特別講座をしていただいた時に、こう、初めてこう自分の中で理解できる入り口が見つかったので、こっからなら切り崩せるって思って、そこで、もう、授業終了後にガムさんに、もういろいろお話聞いて、とか、詰まってることも相談して、みたいな感じで、そこからが自分の 3JS というか WebGL が始まりましたね。
面白いな。なんかそんなエピソードあったの全然知らなかったんだけど。まさかそんな裏エピソードがあったんすね。
あまり人には言ってないですけど、でも、多分、僕の後に入った化け物吉村さんも、もしかしたら多分 GLSL スクールから入ったかもしんないですね。
そうかもしんない。まあ、もしかしたら WebGL が先だったかもしんないけど、多分、太郎くんはね、両方受けてるから、WebGL スクールも GLSL スクールも多分両方受けてるからね。どっちが先だったか分かんないけど。多分2回受けてるので、なんとも言えないけど。まあでも、そんな感じだったっていうのは全然知らなかったな。じゃあガム君が結構、まあ巧妙じゃないけども、暗闇の中に一筋の光を差してくれたきっかけになった人だったんですね。
そうですね。もし、あの時、授業をされてなかったら、うん、多分僕、川野作れてないと思いますし、多分こうしてお話をする機会を得る実績すら作れなかったんじゃないかなってぐらい、本当に、なんて言うんでしょう。なんか本当に、救いの神じゃないですけど、一筋の糸を感じましたね。
いやー多分それ聞いたらめちゃくちゃ喜んでくれる話ですね、それ多分ね。まあもちろんその直接俺も言ってはいるんだろうけども。
多分もう数年前なので覚えてらっしゃらないんじゃないかなっていう。
ああ、なんかその授業終わりの一回声かけたぐらいしか接点はなかった感じ？その後も話したりしてないの？
その後も数回多分ツイッターか何かでお話しして、賞を、ちょっと、定かじゃないんですけど、CSSDA か何か取ったタイミングでお礼を言ったような気もする
のはあるの。ああ、なるほど。そんなにじゃあ、はっきり覚えてはいないかもしれないって感じか。
そうですね。本当にちょっとお世話ありがとうございましたぐらいの、すごいシンプルな、お礼しか言えてないんですけども。
いや、じゃあ、もしこれ聞いてたら、間接的に伝わるかもしれないですね。
ありがとうございました。
いやー、なるほど。そんな経緯があったとは思わなかったな。いや、なんか私から見てると、その GLSL スクールを普通に受けて、そのスクールで学んだものからあれが誕生してるようにしか見えなかったから、すげーなって本当に思ってたんだけど、まさかそんなストーリーがあったなんて知りませんでした。
結構いろんな人にお世話になりましたね、その、コアとなる部分の発想とかはひねり出したんですけど、そもそもの開発環境とか、
うんうんうん、
シェーダー、それこそシェーダーをどうやって JS にいい感じに読み込むかみたいな、そういうちょっと、まあ、基礎というか、なんていうかね、土台となるんですかね、そういうところもよくわかってなかったのを他の方に、なんかどうやってやってるんですかとか聞きに行ったりして、もう、いろんな人のエッセンスが詰まった継ぎはぎの実装でしたね。
なるほどな。いや、まあでもあれは当時結構話題になったからね。やっぱり賞もたくさん取ったし、その、新卒の人が作ったっていう意味でもすごい話題になってたような記憶があるから、あれはでも本当に良かったよね。なんかすごい、その、私の中でも、そのスクールで多少なりともそれが役に立ったのかなっていうので、なんかすごい嬉しかったから覚えてるんだけど。
いや、もうとてもためになりましたね。あの実装は意外とそのスクールでやったことの範疇でしか僕も手数がなかったので、よく言えばスクールを通った人なら作れるっていう。
いや、作れないでしょ。そう簡単には作れないと思うけどな。あれはあれで。まあ、未だにあのサイトまだ残ってて、普通に動いてるのも見れるから。まあ、ショーノートにリンクを貼っときますよ。多分見たいっていう人もいると思うんで。
そうですね、ちょっと。なんか、何年前だろう。
結構前だよね、あれ。
そう、僕、いつだろう。僕が新卒で、6、7年ぐらい前なんですけど、僕も最近ちょっと久々に見たら普通に動いててびっくりしました。
普通に動いてるよね。俺もこの間ちょっと、思い出して見てみたけど、普通に動いててびっくりした。まだ残ってんなと思って。
なんか、すごい作った時に、ひたすらにパフォーマンスを求められて、その、絵を作るのだけでも精一杯なのに、なんか、もっと軽くしろみたいな、言われて。
はい。
結構、なんか、いろんな策を張り巡らせた気がしますね。
うん。
その、なんか FPS を、なんか、記事にも書いていただいたかもしれないですけど、FPS が一定以上下回るとも、カンバスのレンダリング止めちゃって静止画にしちゃうとか、
うんうんうん。
あとは、その、ピクセルの解像度の上限決めたりとか、画面幅をめちゃくちゃ広くしても、まあ、なるべくスペックの低いマシンの で、大きな画面を見ても、まあ、最低限動くみたいなぐらいは担保したんですけど、なんかもう、それも、なんて言うんでしょう、やれって言われたからやったぐらいの、結構その、意思がない感じではあるんですけど。
いやいやいや、でもそれでも、しっかりやったっていうところは多分、その気まじめさというか、うん、そういうところは立派だと思うけどな。まあ、それを言う、まあ、なんだろう、その、伊関さんの性格もまあ、見え隠れしてるから、ちょっと面白いなとは思っちゃうけども。
でも、その、多少なり、厳しいというか、この、クオリティに貪欲になるというか、貪欲にさせられるっていうのは、とても良かったなって思います
ね。まあ、そうだよね。やっぱ、そういうところに、ね、手を抜かないっていうのを、新卒で体験できたのは、多分、すごく良かったのかもしれないよね。
もういろんな人にお世話になりっぱなしですね。
なるほどね。いや、ありがとうございます。なんかそんな過去の話とか、ちょっとどの程度こっちからも聞いていいのか難しいなと思ってたんだけど、自分からどんどん喋ってもらえたからめちゃくちゃ面白い話が最初から聞けて、すごいなんか俺得な感じになってますね。
これ聞いて面白いんですかね、他の方は。
いや、面白い。めちゃくちゃ面白い、いい話だと思います。はい、いや、なんかその、ね、全然こう社会の厳しさとかも全然知らない、こう新卒の社会人になりたての状態で言われたままに頑張って作っちゃいましたっていうのがなんかめちゃくちゃ面白いなと思っちゃうけどね。それであれができちゃうっていうのもすごいなと思うし。なるほどな。まあ最近は、その、一旦ウェブのフロントエンドに離れてたのがまた一回戻ってきたりしましたなんて話もあったけど、一番最近のあれ、のれんのやつも結構見てすげえさすがだなって思っちゃったけど、あれはなんか思い入れとかあるんですか？
思い入れ、どちらかというと結構その、なんて言うんでしょう。そういう表現を入れるのは初期の方には決まっていたんですけど、そもそも僕がそのプロジェクトに、アサインされていなくて、で、ちょっと急遽ヘルプで入ってほしいっていう感じで入ったので、割と急ぎっちゃ急ぎで、やった感じで、結構、なんて言うんでしょう、その、公開、実装に当てられる時間は結構あったんですけども、その他のフロントエンドの方にお渡しして、つなぎ込みとかもあるので、その、全部、使っちゃうとつなぎ込みができないとか、その後の演出、登場演出の開発が取れないっていうのを考えると結構早めに仕上げなきゃいけなかったので、まあそうですね、スピード感っていうのが思い入れですかね。
なんか結構、あれは個人的には見てて、まあロゴが浮き出してくるところとかもそうだけど、のれんのこう、風に押されてる感が、ね、普通なんかのれん動かしたいですとかって言われたら、まあ真っ先に考えるのは結構サイン波とかで揺らすとか、なんかそういう安直なものを考えちゃうんだけど、なんかちゃんとしっかりこう風に布が押し込まれて物理的に押されて動いてるっぽく見えるから、すごいなって思ったんだけど、あの辺はなんかこだわって実装したとか特に何もなかったんですか？
そうですね。まあ、ネタバラシじゃないんですけれども、3JS の古いバージョンのサンプルに、布のシミュレーションがあったんですね。ちょっとそれをひっくり返し、掘り返してきて、で、まあ、その、風部分のロジックをちょっと、まあ、カスタマイズしたって感じなので、アイディアは、ま、もともとはサンプルを使って、あとは、その、なんて言うんでしょう。サイトのデザインの雰囲気に合うように、まあ、突風でもなければ、そよ風でもないぐらいの、その、まあ、ちょっと人が通った風なのか何なのかっていう、その微妙な調整とかは、そうですね。意外と制作時間、実装時間と近いぐらい時間は割いたかもしれないですね。
なんか普段、結構どんなとこにこだわって作ってるんですか？なんかああいう成果物、まあその化け物さん時代のやつとかも含めてこう見ていて普段感じるのが、まあ太郎くんとかもそうなんだけど、結構やっぱり細部に対するこだわり方がすごい、 その解像度が高いっていうんかな。なんか普通ここにこんな力込めねえだろうっていうところにこもってるようなイメージがあるんだけど、まああののれんの動き見た時もそれをやっぱ感じたんだよね。なんかその、ほんとね、サイン波とかで別にふわふわっとやってもまあ、本物っぽくはないけど、まあ風に動いてる感じっていうのは表現できなくはないわけで、なんかああいう動きをまず思いついてしっかり実装してくるっていうのがすごいなと思っちゃうんだけど、どうなんですかそこら辺は。
そうですね。特にああいった現実世界でも見えるものは、なるべく本物を見たりして、
うんうん。
なんか、まあ、動画でも、なんかそこら辺のラーメン屋さんののれんでも、たまにいいものが見つかったらスマホで動画とか撮って、
ええー、そうなんだ。へえ、面白いな。こう、
やったりしますね。その、やっぱ、だいたいその、いわゆる、なんて言うんでしょう、目の解像度って言われる部分は前職ですごい叩き込まれましたね。
うん、うん。
なんかこう、やっぱり自分一人で作ると、目の解像度ですかね、は、限界がどうしても来る気がしていて、こう、どんなに頑張ってもこれが今自分が見えてる世界の精一杯っていうのが、を、まあ、作って、遺跡さんに見てもらうともう全然なってないみたいな。こんなに、こんな風に、なんでしょう、例えばですけど、
はい、はい、
まあ。カメラの光の反射だったら全然こんな光り方しないでしょ、みたいな。
はい、はい、はい。
言われたりして、で、そこで、なんでしょう、変なし、そこで初めて気づくんですね。なんか手を抜いたとかじゃなくて気づけないので、うんうんうん、そこでそんなに違うかな、みたいな感じで見比べたりすると、あ、確かに違うなっていうので、で、それでもわからないときは結構、もう、同じ画面を二人で覗き込みながら、もう、今この瞬間、このフレームのこの光り方がそれっぽいんだよ、みたいな、すごい細かく解説とかしてくれたりして、結局そこに、求めていくというか、まあもともと目の解像度が高い人の言うことに、まあ変な話、従ってたら自然とクオリティが上がっていくみたいのを、まあ、多分何回もやっていくと、多分、なんでしょうね。感覚的にじゃないですね。多分そういうのは直感的には感じれなくても、こう、理論的にここ見たら良さそうみたいなのがもしかしたら、あるのかなとは思いますね。
うん。いや、なんかその言ってることすごいわかる気がする。その、私なんかも、やっぱりこう、例えばデザイナーさんとか、あとはアートディレクターの方とかがいらっしゃったりしたときに、明らかにこう見えてる世界が違うなっていうのに気づかされることってやっぱり結構あるし、まあ言われてみりゃわかるっていうか、認識まずできてないから、認識さえできればね、気をつけられるんだけども、最初の認識気づいたり、ひらめいたりみたいなところがやっぱ、なかなか訓練しないと難しいなっていうのは確かに思うことがあるかな。まああとは逆にその、なんて言うんだろう。その天性の才能みたいな、ものが 100% 全てを握ってるわけじゃなくって、後天的に磨けるものでもあるなとも思うのね、そういうところの部分って。だから多分その、遺跡さんのスパルタ教育が、まあ、佐藤君にとっては、めちゃくちゃいい効果を生んでたんだろうね、多分ね。
そうです、本当になんか、そこを、なんて言うんでしょう。初めから高いレベルで、いろいろとやらせてもらって、いたので、なんか、なんて言うんでしょう。他のことが結構その難なく乗り越えられるようになるというか、ちょっとしたアニメーションでもなんか当たり前のように細かいところをやり始めたりとかしますね。でもまあ最近はどちらかというとその、最近はというよりその、ある程度人が増えたり実装を担当する範囲が増えてくると細部にこだわる時間よりも全体的な仕上げの方を意識しなきゃいけないことが増えてって意外とだんだんだんだんこう細かいアニメーションがちょっとおろそかになり出すっていうのは結構ありましたね。 とか、まあ、そういう細かい部分は、それこそ前職だったら吉村さんにもうちょっとお願いして、ブラッシュアップとか肉付けお願いしますって感じで、僕が骨組んで、肉付けは吉村さんみたいな。なんかそういうのは逆にその時は僕には性に合ってて、なんかその都度その都度、なんか興味が移りゆくというか、もうその教わったというか叩き込まれたことは別に忘れはしないですし、他の部分でも、こう、ちゃんと活かしていくっていうのは出ますね。WebGL 3JS の勉強会をちょっとやってみようかな、みたいな。
そうそう。なんかそれちょっと気になってた、ツイッターかなんかで見かけて。
なんかこう、まあ、多分東京でやる意味はあんまりないというか、できる人が多いので、もう、その、いいの、別にいいんじゃないかなって思うんですけど、今移住して今広島にいるんですけど、なんか、こう、肌感として興味はあるけどやったことないみたいな人が結構、こう多い気がして、まあ、多分それは、なんか、そういう案件が来ないから学ぶ必要もないっていうのもきっとまあそうなんだろうなっていうのもそうですし、まあそれが FGL 周りが書けるようになるんであったら別に広島の案件じゃなくても世界中どこでも取ってくれんじゃないかなっていうのもあったり、あとはなんか、こう、まあ面白くなったらいいなぐらいのすごい適当な考えなんですけど。それで勉強会しようかなって思ったきっかけが、結構いろんな人というか、まあそのいろんな人、社内外を含めてお話しするときに、なんかもう、僕がもうしばらく WebGL とか 3JS 書かないだろうなって思って数年経って、で、でも案件とかで使うから、ちょっと見てほしいみたいな時に、僕のアドバイスが大、なんだかんだ結構ためになってくれてるらしくて、いやなんか、そんな、そんな知識でもためになってくれるんだなって思うと、なんかまだまだ僕の全然、WebGL 界隈で前線じゃなくてもまあ、発信できることはきっとあるんだなと思って、いやなんか、なんて言うんでしょう。発信できたらしてみようぐらいの感じですよね。っていうのがきっかけですね。
いや、全然いいと思うけどな。なんかその、ちょっとなんか横やりを入れるような感じになっちゃうんだけども、その、WebGL の前線みたいな、その WebGL 界隈みたいなのってあんまりあるようで実はなくねっていうのが結構個人的に俺は思っていて、なんか本当にちゃんと、WebGL だけに特化してるみたいな、ちゃんとっていう言い方よくないな。その WebGL だけに特化してるっていうのが多分、本当に多分そんな人ってほとんどいなくって、みんな多分その Web のフロントエンドの中の技術の一部として WebGL を使ってる人が何人かいるっていうぐらいの感じだと思うから、なんかそういう状況の中でこう、ね、多分佐藤くんの知識がすごく役に立ったり、ためになったって言ってもらえたりみたいなのはまあ普通に起こり得ることだと思うし、なんか結構、やっぱりね、東京じゃないところでって言われると俺もちょっとどういう状況なのかってあんまり肌感ではわかんないんだけど、でもその佐藤くんのやってみようっていう気持ちはめちゃくちゃいい感性じゃないかなと思うけどな。
あの、杉本さんから、杉本さんがスクールやってくれたその恩をどこかで返そうっていう、なんか自分なりの負に落ちる感じですね。
はい、ああ、なるほどね。
あの、僕の恩師に当たる人がいて、その人に僕もいろいろお世話になって、なんかお礼がしたいですって話をしたときに、なんか、じゃあ他の人に返してあげてって言って、その受けた恩は人に返すといいみたいなことを言ってくれたので、なんか僕も、それをちょっとずつやってる感じですね。なので、受けた恩をまた違うところで返そうっていう一つが、こっちの広島で何か そういうのができたらいいなっていうのと、あと、結構、今、スクール、現地のスクールというか専門学校というか、に、ちょこちょこ顔を出してるんですけど、教えてはいないんですけど、なんか、その、多分 WebGL 関係の勉強会やりますって言ったら、まあ学生さんは来てくれたらいいなっていうのと、あとその興味を持った現場の人も来てくれたら、それはそれで学生さんからしたらチャンスになってくれないかなとか。
うん。
なんか、そういう場作りができたらいいなとは思ってますね。
いやーなんか、さらっと言ってるけど、めちゃくちゃいい取り組みをしてると思うんだけどな。なんかその佐藤くんの温度感がなんか、まぁ、ちょっとやってみましたみたいな感じの温度感で喋ってるけど、めちゃくちゃいい取り組みだと思うけどな。なんかそういうことを繰り返していったらね、本当に、まぁ、今、それこそコロナというか感染症の影響で、こう、東京以外の場所で働いてる人たちっていうのが、まあ、増えてる時期ではあると思うんで、そういう取り組みとか本当にすごくいいなーって思うけどな。まあ自分自身がちょっとそれを今できる状況ではないので、なんか佐藤くんみたいな風にこう考えてやってくれる人がいっぱいいたら、絶対いい効果を見そうだなって思うけどね。なんか実際どうなん？そのやってみた感触としては、今のところどういう。
まあ、あれです。まだ企画段階ですよね。
あ、まだ実際にはやっていないのか。
そうですね。この今日の本当に9時とかにその叩きの話し合いをしましょうっていう、その協力してくれる現地のコミュニティの方がいるので。
うんうんうん。
そこで、じゃあ、まあ何ができるかと、どのレベルまでなら話せるかとか、どのレベルからがいいかとか、なんか具体的な部分とか。ですね、あとはもうその、ものすごい、これは、いいか、あれです。入場料取ってお金取るんだったら、まあ東京でバリバリコード書いてる人を呼ぼうかみたいなとか、なんかそれがそもそもできる見込みかどうかとか、もう本当に、これからっていう感じですね。
なるほどね。いや、いいじゃん。めちゃくちゃいいと思うけどな。なるほどな。結構なんかやっぱりその東京でもね、勉強会とかなかなか開催できなくなったりして、いろんなことがこうオンラインになっちゃったりとかしていて、やっぱその人と人との実際に対面でこうコミュニケーションしながら勉強会やったり、ね、何かしらの関わりを持ったりみたいなことが難しくなってきて、やっぱそういうことに対するこう、なんて言うんだろう、こう、はっきり言葉にはなんないんだけど、どこかでそういう欲求不満みたいなものがじりじり溜まってってるとは思うんだよね。いろんなところで。だから多分、それはまあ、場所によらず、どこでやるにしても、なんかすごく人が集まりそうな、興味持ってる人いっぱいいそうな感じがするから、めちゃくちゃいいなって単純に思いましたね。今その話聞いてて。
ありがとうございます。もうその時は杉本さんも来てください。
いや、呼ばれたら行きますよ。広島まで呼ばれたら。
ちょっと、多分、ギリ交通費が出せるか出せないかぐらいのちょっとあれですけども。
いやいやいやいや、もうそんなん全然いいですよ。そんなん全然行きますよ、普通に。
ちょっと、まあ、でも、そういう方を募って、なんか、東京から来られる方は、まあ、旅行感覚で来てもらえたらいいなと思いますし、こっちにいる人からしたら、なんか、結構、東京でやってるエンジニアが来てくれたっていう、なんか、ウィンウィンで、本当にルーズな感じで行けたらいいなと思ってますね。
いや、いいと思うけどな。なんか、そういう活動は、本当に、応援できることがあるんだったら応援したいなって思うので、はい、呼ばれたら、ていうか呼んでくれればぜひ、行きますよ。
ありがとうございます。はい、ちょっと、もう、なんならフランチャイズ化しちゃうみたいな。
いや、やり方次第では結構本当に、一種のムーブメントみたいなことがね、起こるかもしれないし、全然いいと思うけどな。
なんか、その、3JS の作者の方も、なんか渋谷に引っ越したらしいので。
そうだね、そうですね。はい。呼べば来てくれるかもしれないね。
そしたら、もう、 多分それだけで本当に日本から来る人がいる、日本全国から遊びに来たい人がいるかもしれないですよね。
うん。いや、あるよ、それワンチャンあるかもしれない。みんな、なんか東京からわざわざ広島まで行きますっていう人がたくさん出てくるかもしれないよね。
そしたら激アツですね。
そしたら激アツだね。うん、確かに。なんかちょっと、全然これ本当に興味本位で聞いちゃうんだけど、結構今佐藤くんがそのチラッと話題に出てたけど、今広島にね、移住されてるって話があったと思うんですけど、ちょっとそのあたりも、ちょっと遡って聞いてもいいですか？
はい。
移住したきっかけの話とか。
そうですね。まあ、きっかけは、ズバリコロナ禍ですね。まあ、で、今のシフトブレインに入社したタイミングで、一番最初の緊急事態宣言で、まあ、いろいろと自粛が始まって、そのタイミングで、会社も出社をしなくなったんですね。まあ、その段階で僕、出社して1日目、2日目とかなんで、1回、2回しか行ってないんですけど。
はい、はい。
それでオフィスほぼクローズみたいになって、で、もう家で。うん、
悲しい。
もう家でやる感じですし、まあ、当時は結構厳しく自粛してたので、その、外で食事も友人にも会えないってなった時に、もう別に東京じゃなくていいってなって、なんかその高い家賃払って、なんか、なんて言うんでしょう、都会で住むストレスみたいのを感じながら生きるんだったら、まあ、別にどこで働いてもいいんだったら、地方行ってもいいよねっていう感情が芽生えたのはちょうどそこら辺ですね。で、具体的になってきたのが、ちょうどそのコロナ禍、というかそのフルリモートっていう働き方がまあまあ安定しだしたときに、弊社の代表の加藤が結構全国つつうらうら回って、その、地方に拠点を出そうかみたいな多分アイディアがあったはずなんですね、確か。それでいろんな、ただ全部会社からの 100% 持ち出しじゃなくて、まあ行政や自治体と手を組んで、まあ、助成金っていう形で何かできないかとか、そういうのを、まあ、結構聞いて回っていたようで、そのうちの一つに広島があったんですね。
うん。
で、その時に、まあ、広島に行って、担当、多分これが偶然なのか運命なのか、その担当者の方が、なんかシフトブレインの大ファンですみたいな感じだったらしくて。
それはすごいね。それは確かにちょっと運命的な何かを感じるね、それ。
なんか元々民間の制作会社か、広告系の会社にいらした方で、帰省、その人は広島出身で帰省とともに、まあその現地の、公務員試験を受けて受かって、そのまま広島の、誘致や、広報周りをされていて、で、その、まあ、その中の一つに、その、関東圏の特定の業種を広島に、優勝で誘致するみたいな、まあ、助成金誘致するっていうのをやっていて、それで、弊社の代表が聞いたら、まあ、もう、ファンでしたってなって、もうものすごい熱意を感じて、感じたらしく、それで、うん、まあ、その会社のスラックで、まあ、こういうことがあったけど、興味ある人いるって、まあ、聞いて、で、まあ、僕が、じゃあ、興味あります、みたいな。行けるんだったら行きます、みたいな感じで行って、そこからが、まあ、広島移住に向けていろいろ準備って感じでしたね。なので、そこですね。まあ、広島移住は、まあ、コロナっていう、まあ、大きなインパクトがあったのと、代表がお会いした担当者が、もうすごい、なんか、ファンでいてくれたっていう。それと、あとその実際に、広島の、実際にオフィスも構えるのが江田島っていうちょっと小さじゃない、結構大きな島があるんですけど、そこに、まあ、そこにしようかってなって、で、その島を案内してくれた行政の方の熱量もすごい、もう良くて、なんかもうその時点でも僕も妻も広島には親族や知り合いも誰もいない状態だったんですけど、 なんかもう、その時点でなんかもう知ってる人がいるなというか、なんか、このまま移住しても一人ぼっちじゃないなっていう、なんか、その、なんて言うんでしょう。寂しさは感じなかったので、まあ、いけるかなっていう感じで。で、いろいろ、その移住前から、いろいろいろな人と繋がって、もうどんどんどんどん、こう、東京よりも意外と、なんか、友人関係というか、知り合いが増えてきて、まあ、もういつ行っても寂しくないねって状態になって、それがまあ、移住、そうですね、それで去年の10月末に、こっちに思い切ってというか、まあ、準備してきた感じですね。
めちゃくちゃ、またこれまためちゃくちゃいい話だな。なるほどね。いや、でもじゃあ本当にその、奥様も含めて自分と二人で納得してそっちに行けたっていう感じだったんだね。
そうですね。なんか結構、僕はその仕事関係というか、この誘致というか、その関係で友人じゃない、その時はいろんな知り合いの方が増えて、寂しくないなと思ったんですけど、妻に至っては結構もうほぼ、僕以外知り合いがいない状態で、だったんですけども、まあ、その、妻の方がすごいコミュニケーション能力高いので、もうどんどんどんどんいろんな人と友達になっていって。
なるほどね。はいはいはい。
もう、今は広島大好きって言ってますね。
ああ、いや、いいじゃん。めちゃくちゃいいじゃん、その話。じゃあ、普通にもうご近所付き合いというか、一緒に近くに住んでる方たちともうまくやれてる感じか、そうすると。
そうですね。なんか、東京って、ではやらなかったような遊びとか、なんていうんでしょう、みんなで、こう、家族ぐるみで海行ったりとか、あと、結構、どこでも気軽にバーベキューができるので、
うんうん、
もう本当にちょっと、今度、食事しようとか飲みに行こうの感覚でバーベキューみたいな、感じですね。あとは、その、僕のつながりというか、いいオフィスっていうのが、リグさんがやってるコワーキング事業があって、それの広島支部があるんですね、支店。広島支店があって、はいはいはい、まあそこの支配人というか、管理されてる方とも、まあ事前に繋がれて、いろいろとお話ししていったら、まあなんかそこでカフェ出せたらいいよね、みたいのを、もともとアイデアがあったところに、その、妻も、まあ、コーヒー、まあ、バリスタをやってるので、カフェできたらいいよねっていうのがあって、そこで今、その、コワーキングスペースの一部を曲がりして、カフェをやってたりとか、もう全然東京ではできなかったことをずっと、今もやってますね。
いやー、本当にすげえいい話だ。いやー、いいなー。なんかちょっと自分の話しちゃうんだけど、なんか、私の場合は結構地方から東京に出て行って、まあ今は別にそんなに今の状況に対する不満もないし、あんまりなんか都会疲れみたいなのもあんまない、今とかないんだけど、まあでもとはいえやっぱそういう話聞いちゃうとちょっとなんか憧れではないんだけど、ちょっといいなって思っちゃいますね、やっぱり。
なんかもう。幸せです。杉本さんどこ出身なんですか？
生まれたのは一応千葉県で、まあ都会まで行かない、そのなんか、例えば北海道の大草原みたいなそういう感じの田舎ではないけども、まあ別に都会でもない普通の千葉の町って感じのところで生まれ育って、で、その後茨城に行って、たりとかもしたけど、まあ大体関東ら辺で、一回ね、岡山の方に一瞬だけ住んだこともあるんだけど、まあでもやっぱりなんか関東がいいなと思って、その時はすぐ戻ってきちゃったんだけど、まあでもすごい若い時だけどね。だからあんまりこう、都会が別に好きっていう感じでもないんだけど、まあでも田舎もどういうものかっていうのはなんとなく分かってはいるんで、多分俺一人だったらどっちでも住めるんだけど、まあ今はね、いろいろ考えるとまだちょっと東京にいた方がいいかなっていう感じはするけど、いやなんかちょっと憧れちゃうところはありますね。
東京で感じていたストレスのほとんどはなくなりましたね。なんか、満員電車とか電車通勤はまあそうで、もちろんですけど。
うんうん、
あとは、なんて言うんでしょう、こう、何回か、まあその、どうしても用事があって東京に戻るタイミングがあるんですけど、やっぱこう、東京、特に渋谷とかの人がいっぱいいたりとかするところだと、こう、無意識、なんて言うんでしょう。無意識に自分を守ろうとするのか、周りが急に敵に見えてしまうみたいな。別に何をしてるわけでもないですし、普通に大声出してるとか迷惑なことをやってるわけではないんですけども、こう、すれ違うだけ、距離が急に近くなるだけで、なんかこう、不快感を覚えてしまうみたいな。なんかそういう、多分昔は僕は生まれも育ちも一応東京なんですけど、昔は全然そんなこと平気で、満員電車は普通に混んでるなぁとか、街中とか人混み歩くのも全然何も思わなかったんですけど、一度広島行って戻るともうすごいもう耐えられんみたいな、こんな無意識のストレスをずっと溜め込んでたんだって思いました。
いやーなんかわかる気がする。その本当になんて言うんだろう。例えばなんか、これを聞いてらっしゃる方たちの中で別に渋谷が好きっていう人が全然いてもその気持ちは否定するつもりはないんだけど、私も結構渋谷とか行くと、もうダメ。なんかその密度とかなんて言うんだろう。空気がやっぱ違うというか、なんかすごく緊張しちゃう。変な冷や汗がなんかこう、常に汗かいてる状態みたいな感じになっちゃって。ね、なんだかわかんないけど、ちょっとこう、なんて言うんだろうね。言葉にするの難しいんだけど、なんとなく言ってることわかる気がするな。やっぱなんか時間の流れも全然違わない？多分だけど、想像で話すけど。
そうですね。こっち広島結構ゆったりしてますね。
そうだよね。なんかこう1分1秒みたいな細かいところはあんま気にしなくてもいいというかさ、ゆったり過ごせそうな感じがするわ。なんか
まあわかりやすいのは多分電車の時間にこうせかせか合わせて移動しないっていうのは結構心に余裕が得たというか、時間が来るに感じる部分かなと思いますね。
いや、いいなぁ、いいですね。やっぱ自然もいっぱいあるだろうしね。すげえ羨ましくなってきたわ。まあ、想像してたら。
ぜひぜひ、何かイベントやるときは、いらしてください。
そうだね、そうだね。いや、ほんとでも、ね、それこそさっきも言ってたけど、旅行感覚だったら多分全然来てくれる人いっぱいいると思うし、ほんといろいろなんか今後にいろんなことにつながっていったらいいよね。
なんか、こうやってなんか誘致、まあ誘致という形で来たんですけど、すごい温かく迎え入れてくれたので、まあそこの、それに報いるじゃないですけど、先ほどの勉強会とかができて、地元というかの、何か糧になったらいいなっていうのはまあ一つありますし、あと僕が単純に業界人と飲み会するのが好きっていうのがあるので、まあその後のなんか打ち上げをがまあ楽しみっていうまあすごい下心もあるんですけど。
なるほどね。なんか、どうなん？その、まだ当面はしばらくは広島に住みたいなっていう、じゃあ結構前向きな状態なのかな今は。
そうですね。一応その移住の、なんて言うんでしょう。まあ助成金を受け取るにあたって、まあ確か3年は住むっていうのは一応条件としてあるんですけども、まあ多分それは普通に超えて住むんじゃないかなっていう、その意思、自分たちの意思として。移住してはよかったなっていうのは、思いますね。
いいですね。そうだよね。だってこれから多分夏祭りとかも楽しいイベントいっぱいあるんじゃないの？なんか多分。
はい。ついこの先週やってましたね。結構その広島三大祭りの一つみたいになってて、なんか家から花火は普通に見えたりとか。そんな、
なるほどな。
花火の打ち上げる距離がめちゃくちゃ近いので、すごい、本当に爆音がびっくりしましたね。
なるほどね。
でもなんかそういうのもまあ、ならではなのかなとか。
や、いいね。なんかそういう、こう、ストレスが少ない状態で生活できてるっていうのは多分、長い目で見たらすごいいろいろなものが変わってきたりしそうだもんね、なんか。
ですね、なんか、こう、多分、なんて言うんでしょう、そう、全、いろんないい、こう、影響を受けたから長く住めるなっていうのは、やっぱ、感じましたね。あとは、なんでしょう。ああ、僕食べるのが好きなんですけども、食、まあ、量、まあ、お好み焼きとかいろいろ、まあ、美味しいのはそうなんですけど、そもそも、やっぱ、瀬戸内海が近いというか、瀬戸内海に面してるので、魚が美味しいとか、
うん、うん、うん。
あと、その、まあ、西と東でそもそも出汁が違うので、なんか、それも美味しいとか、食事の方での満足度もあるので、なんか、なんて言うんでしょう、もう、幸せって感じですね。
いや、めちゃくちゃいい、いいじゃん。もう、それすごいいい、いいよね。なんか、やっぱり、体に食い物合わなかったら相当やっぱきついから、うん、そこがなんか満足度高いっていうのはめちゃくちゃいいと思うけどな。俺はね、なんかね、岡山に行ってた時は、その、別に何の文句があったわけではないんだけど、やっぱスーパーで売ってるものが全然違うっていうのが、まあ面白いっていうか興味深いなと思って見てたよね。なんかその岡山でたまたま俺がいた地域だけだったのかもしれないんだけど、どこのスーパー行っても必ずシャコが売っててさ。
シャコってあの、エビ。
寿司ネタの、そう、エビみたいなやつ。
へー。
あれが売ってて、なんかこの地域は、シャコをすごい食う地域なのかな。もうどこ行ってもあるから。いやーすごいな。やっぱちょっと、ね、地方というかその住む場所が変わるとこういうなんかいろんな違いがあって面白いなって当時は思ったけども。ね、なんかそれで、ちょっと合わないなってなっちゃうと大変だけどね、逆にいや何食ってもうまいなっていう感じだったらすごくいいよね。うん。
まああとまあねインターネットの普及のおかげで多分正直どこ住んでもなんか生活インフラは変わんない気がしますね。ネットとアマゾンが届けば。
まあそうだね。まあ我々みたいな職業は特にそうだよね。特にそうだよね。わかるわ。
電気、ガスとかその生活インフラまで結構ギリギリなとこまではちょっと僕も住めないと思うんですけど、いわゆる地方都市とかだったらもう全然今の東京の生活レベルのまんまこう楽しめる気がしますし、なんなら家賃が下がったり、まあ仮に据え置きでも明らかに部屋が広くなるんで、
うんうん、そうだよね。
なんて言うんでしょう。本当に QOL が上がるっていうのはこのことだなっていう。
うん。いやー、だから多分向いてたんだよ。それは多分、すごく。うん。相性が良かったというか、その、運命的なものが何かあったんだよ、多分。いやー、わかるわ。なんか、どうなの？言葉とかは大丈夫？
ああ。たまーに、おじいちゃんとか、たまに何言ってるかわかんないんですけども。
やっぱそうか。やっぱそうか。
基本的には、なんて言うんでしょう。広島が地方といっても、その中国地方の、まあ、なんて言うんでしょう、メインの都市ではあるので、いろんな周りの県から来たり、まあ、世界遺産があったりで、他の国からも来たりするので、そこら辺の、なんて言うんでしょう。言語のミクスチャー感はあんま東京と変わらない気がするので、標準語を喋る方も多いですね。ただ、こう、打ち解けてきたりすると、すぐに広島弁で喋る方がいたりしますけども、その、なんて言うんでしょう。鉛とか、なんか語尾が、まあ、なんとかジャケとかそういうのは多いんですけども、この全く意味がわからない単語とかは今のところ遭遇はしてないですね。
映ってもない。俺結構映ったよ、当時、岡山行った時。ほんの数ヶ月だったけど、すげえ映ったな、俺は。
ちょっと、少し、なんて言うんでしょう、使い勝手のいい言葉は映ってるかもしれないですね。なんて言うんでしょう、これ、何かしといっ ったらっていうのをなんとかしとったらとか、
あなんかそういう、ね、
こう、うん、言葉の音のつながり的に、そうですね。
軽めのやつね、
うん。そういう、なんて言うんでしょう。標準語よりも音数が少ないというのか、発しやすいのは結構映っちゃいますね。うんうんうん
そうだよね。わかる気がする。なんか岡山だとね、なんでもね、ジャガーみたいな感じになるんだよね。なんか俺のいたとこはそんな感じだったんだよね。だから、なんかその、ちょっと、こう、おじいちゃんおばあちゃんとかじゃなくって、普通にそこら辺にこう、同世代の人たちとかがいっぱいいる中で喋ってても、なんとかジャガーみたいな感じの、語尾が結構多くて、俺結構それ映っちゃった。その仕事を当時何ヶ月か本当3ヶ月ぐらいとかしか多分いなかったんだけど、仕事でその話してる人たちがそういう喋り方をしていたからなんか知らないうちにそれが映っちゃって、言われるまで気がつかなかったっていうのがあったね。映ってるって言われて、あれってなったことがあったけど。まあでも関東戻ってきたらすぐ治っちゃったけどね。
多分またもう一回岡山行ったら、スッて、また出てくるかもしれないですね。
まあそうだね。そうかもしれない。出てくるかもしれないね。なんか懐かしい感じがしちゃうかもしれないね。なるほどなぁ。いや、ちょっとそうだね。なんか、こう佐藤くんがゲストに来てくれるっていう風に決まった時に、その、地方に移住した話は絶対に聞きたかった。その、なんていうのかな。なんか、あんまりこう、エンジニアっぽいというか、理系の話だけじゃなくって、もう人間臭い話をどんどん聞きたいなと思ってたから、なんかすごいそういう話が今日いっぱい聞けて面白い回になってると思います。うん、はい。いや、なんか本当にね、いや、こんなこと言うとあれなんだけど、本当にその、俺がなんかこう主体のポッドキャストだから、その出る人たちもみんなその真面目に技術の話をしなきゃみたいな、こうベクトルがそっちに向いちゃってることが多くてさ、結構俺自身はこういうなんか人間味のある雑談ができる方がすごい楽しいので、なんか本当に今幸せですっていう、ね、その満足度の高い生活をしていますっていうのが聞けてすごい、俺もなんか自分のことのように嬉しいし、いや、めちゃくちゃいいなと思いましたね。
ありがとうございます。なんか、本当に過去の話というか、昔話しかしてない気がしますけど。
いやー、全然いいと思うよ。それでなんかこう、ね、仕事も楽しくできてるんでしょ？だって。
そうですね。やっぱりその、他の生活におけるストレスが減ってるので、なんて言うんでしょう、仕事に対する、なんていうの、体制っていうんですかね、キャパシティも増えてるので、割と、なんていうんでしょう。こう、今まではなんか、納期とか近いとこう、殺意を持って取り込んでたりしたのが、
はい、
はい。割とこう、はいはい、なんていうの、その後のことを考えて、これ終わったら、なんかちょっと飲み行っちゃおうかな、みたいな、なんかそういう、
うんうんうん
そうですね。なんか、前は終わらせるのに精一杯だった感じのは、今はもう終わったことを考えながらやるみたいな。まあ、川山用、川山用なんですけど。なんかまあそういう違いはあるかもしれないですね。
うん、いや、ゆとりがあるっていうのはすごい大事なことのような気がする。なんか、その、またちょっと急に自分の話しちゃうんだけどさ、その、やっぱ仕事とかがこう、めちゃくちゃ追い込まれてると、家族に対してとかも当たり方が知らず知らず強くなっちゃったりとかするんだよね。で、冷静になって見返してみると、いや、なんかその、例えば子供とかもとばっちり受けてる、あいつ今俺からとばっちり受けてんな、ってこうなんか冷静になって考えてみると思ったりすることもあるし、だその瞬間瞬間の自分は子供のためと思って厳しく言ってるつもりで喋ってるんだけどさ、でもそれってよくよく考えてみると自分がやっぱストレスの多い状態だから強い言い方になっちゃってるだけだったりするなとかって思ったりすることもあるし、だそれがなんかこうね、ゆとりのある、心にゆとりのある状態だったらなんかもっと優しく言ってあげたりとか、 できたのかもしんねえなとか思っちゃうこともあんのよね、最近。だから、なんかすごい、その話はわかる気がする。その、余裕があったり、ね、先に楽しみなことがあるからこそ仕事にもちゃんと取り組めるっていうのは、ある気がするな。うん。すごくいいことだと思うけどね。
そうですね、なんか。でも反面ちょっとその、なんて言うんでしょう、今までよりも仕事の、なんて言うんでしょう、過労というか、ストレス耐性が上がったからこそ、前よりも仕事する時間が必然というか、必然じゃないです。自然と増えてって、気づいたら燃料切れみたいなのは、前はよりはちょっと増えましたね、多分。前は、なんていうの、出社とかしてるともう帰ろうっていう、その、帰りたいとか、なんとかっていうストレスというか、まあ、リミットがあって仕事を切り上げたら大事で、まあ、ずっと在宅であったり、なんかのんびりやってたりすると、もう延々と仕事やっちゃって、なんか、子供みたいに電池が切れて急に仕事辞めるみたいな。
電池が切れる。はいはいはい。
そういうのがちょっと、今年の5月以前までちょっと連続して続いて、その時はさすがにちょっと参ったことはあったんですけども、それ以降はもう、なんて言うんでしょう。のんびりやろうみたいな感じで、仕事を、まあ、時間決めて切り上げたりとか、まあ、タスク切って、もう、切りが多少悪くても、このタスクやったら終わるみたいな感じで、上がったりもしたり、あとは、そうですね、なんか、妻との喧嘩がぐっと減った気がしますね、東京にいた時より。
ああ、いや、いいじゃん。ほんといいことしかない感じだね、それは。
そうですね。本当に今のところ、妻はもう東京には戻らないって言ってますね。
ああ。いや、いいんじゃない?なんか、別にその今何かを決める必要はないと思うけど、本当に、その、それこそね、ずっと東京以外の場所に住んでたっていいと思うし、何か機会があればね、また違った場所に移住してみてもいいかもしれないし、うん、それは全然いいんじゃない?なんか、自由に生きていけばいいと思うけどな。
うん、ネットがあるところで自由に行きます。
そうだね。インターネットさえあれば俺たちは生きていけるから。
うん、なんかその
間違いない。
フリーランスやってた時も実はフリーランスの時期のほとんどがオーストラリアにいて、その時ももうネットがあればっていうのと、オーストラリアは日本よりももうちょっとゆったりなので、多分、それで、なんて言うんでしょう。ゆったりエッセンスが入ってきちゃったんでしょうね。
ゆったりエッセンス。ゆったりエッセンスがね。でも、その心地よさがやっぱり、馴染んだからこそ残ってるわけでしょ?
そうですね。それが、なんて言うんでしょう。多分、どことなく重ねてるんでしょうね。オーストラリアと広島を。
多分そういうなんか時間の流れが合ってるんだろうね。そのライフサイクルというか、佐藤くんと、まあ奥様のそのライフサイクルの時間の流れに多分合ってるってことなんじゃないかな。うん。
ちょっと一個トピックが、あれですね、その、まあ、半分愚痴になっちゃうんですけど、賞を取るために、なんか、WebGL があるから賞が取れてるみたいな前提はなんか、ちょっとよろしくないなってのは、思ってきて、全然脈絡が違うんですけど、
突然ぶっ込んできた感じでいいじゃん、それ。
なんか見出しの中に WebGL を使わなくてもいいものは作れるっていう、まあ、トピックに対してなんですけど、はいはいはい、なんかその、なんて言うんでしょう。それを使わなくてももちろんいいものは作れるはずなのに、評価対象が WebGL を使ってるか使ってないかっていう、なんか軸が全然違う方向を向いてる気がするのが、ちょっと寂しいなっていうのと、あと、
うんうんうん、
なんて言うんでしょう。WebGL って本当にやろうと思えばどんな世界も表現できるはずなので、Web の範疇を超えてくると、Web デザイン評価っていうのとはまた違う軸になっ るのに、こう、それでいいウェブデザインの一つみたいなの取り上げられると、なんかちょっと違うなって思ったりはします。するなっていうのちょっと最近。最近というか、僕がずっとゴリゴリ WebGL 周り返した時から思ってたんですけど。
うん。
なんか違うなーっていうのあって、その、
はい。
それはどう思いますかっていう。
まあ結構その、ちょっと今文脈から話すと、一応その佐藤くんと事前に、まあこんなこと話せたらいいかもなっていうものをショーノートに、まあ、私が書いたものが一つあって、まあそこに WebGL はまあ使わなくてもいいものは作れるのに、ね、なんかそれでもやっぱりあえて WebGL 使いたいなって思うことはありますかみたいな質問を私が書いたのがあったんですけど、まあそれに対して今佐藤くんが言ってくれたっていう感じの話の流れなんですけど、まあ私自身の考えは結構本当に WebGL って別になきゃないで、まあいくらでもウェブサイトは成り立つとは思っていて、まあただそういう中でも WebGL を使われてるからこその表現だなって思うものもまあ中にはあったりはするんだけども、ただまあ佐藤くんの言ってることはなんとなくわかんだよね。その WebGL 使っとけばとりあえずいいよねっていう感じだったり、あるいはその結果、まず結果的にそもそもアワード系のサイトとか見たら WebGL だらけになっとるやんけっていう、その事実として、うん、単純にその事実として WebGL 使ってるものだけが評価されるみたいな空気に実際なっとるやんけみたいなところは確かにあると思うんだよね。だなんかその自分の考え、私自身の考えで言うと WebGL 自体はすごくいいものだと思うんだけども、あの使う理由がないのに使ってるのはやっぱなんか気持ち悪いっていうのは思うんだよね。どうしてもこの、ね、賑やかし的な感じで、ただ使ってるだけみたいなものはやっぱり気になっちゃう、すごく。見つけた時に、うん。これ別に WebGL でも、ね、WebGL 使わなくてもよかったんじゃないみたいなのは、すごいなんかドライな感じになっちゃうんだけど、そういうふうに思うことはやっぱあるかな。うん。本当にこの話題はね、結構いろんな人に、そのノーマライズ FM でもいろんな人に結構聞いてて、どういうタイミングで WebGL 使う判断しますかとか、
うん、
うん、どういう時に WebGL 使わなきゃダメだなっていうふうに思いますかみたいな、結構本当に、ね、なんか一つの答えってなかなかないと思うんで、いろんな人に聞いてみたりしてるんだけども、うん。ね、やっぱちょっとやっぱ悩んじゃうよね、どうしてもそこの部分って。
そうですね。なんか消去法の最後にたどり着く気がします。僕は。なんかすごい極端な話、HTML で表現できるかどうかっていうの、イエスノーフローチャートみたいな感じで、HTML で表現できるできないで、できなければ CSS で表現できるできない。で次は SVG で表現できるできないと、JS やその 2D のカンバスで表現できるできないで、最後に WebGL で表現できるかどうかっていう。WebGL で表現できないってなったら多分動画とか静止画に落ちると思うんですけど。
そうだね、そうだね。う
ん、なんかその一番最後のフォールバックとしている僕の中ではいるんですけど、いきなり WebGL 使おうって上がると、こう、結構その前提ちゃんと検証したのかなって結構考えちゃったりします、
ね。いや、わかる。わかるよ。だから結構、ちょっと他の人たちがどうだかわかんないけど、俺とかは結構、やっぱ案件の依頼を来た段階で、まず疑ってるもんね。まず最初の段階で。その、本当にこれ WebGL 使うべき案件かなっていうのは、結構最初の時点では疑っていて、で、実際に実現したいこととかを聞いてた時に、まあ確かにこれだったらそうかもなっていう形にならないと、やっぱり、あの、なんて言うんだろう。その、私自身は WebGL でご飯を食べているっていう自分で認識しているから、ね、何も考えずに稼ぐことだけ考えるんだったら、何でもかんでも言われた通りに作りゃそれはそれでいいと思うんだけども、やっぱそういうふうにはできなくって、いや、それ多分動画とかでやった方がいいですね、みたいな感じで言っちゃうこともあるし、 や、WebGL じゃなくって普通に SVG とかでやった方がいいんじゃないですかとか言っちゃうこともあるし。だから、すごくなんか、佐藤くんの言ってることはわかる気がするんだけども、ただまあ、例えばなんか、伊関さんとかが言ってたのは、その、やっぱ、見せたいものを考えたときに、そのお客さんが求めているものを突き詰めていったときに、最終的には立体で出した方がとか、その、ちょっと、新しい、あまり他で見ないような表現がしたいみたいな、もっとふんわりしたもののこともやっぱあるにはあるよねっていうことを伊関さんは言っていて、
うん、
なんかその話を聞くまではなんかその賑やかしのための WebGL ってどうなのみたいなことを結構強めに思ってたんだよね俺は。でもなんかその伊関さんがその話をしてるのを聞いたときに、うん、やっぱそのクライアントファーストを突き詰めていった結果そこに至ることもあんのかもなっていうのは思った。その自分でそういう風にやったことはなかったけども、まあ、あるのかもなとは思ったね、その時は。うん。だそういう WebGL の使われ方が結果的にね、一番最初のスタート地点にはなってるとは思うんだけども、ただそれを見よう見真似した人たちによる、なんか WebGL 祭りみたいなのが起こっちゃってるんじゃないのっていうのは、その通りかもしんないよね。
うん。か、こう、なんて言うんでしょう。技術者目線で言ったら新しいのができていい勉強になるっていう反面、なんかこう、まあ、パクリパクられの世界でもあったり。
そうだね。
とはやっぱその、うん、なんて言うんでしょう。まあ、先ほど杉本さんがおっしゃった通り、根拠のない組、ね、ぎやかしになってくると、なんでだろうなっていうので、それでたまにこう、アワーズとかは多分そういうのだと取れないと思うんですけど、なんかどっかの賞に引っかかると、うんうん、なんか、それでいいんだ、みたいな、こう、なんていうんですかね。ちょっと寂しい気持ちもあったりしましたね。なんかなんていうんでしょう。高級食材だけを使ったら、必ず美味しくなるかどうかっていうのに近い気がして。
うん。うん、そうだね、そうだね。それは確かにそうかもしれない。
しかるべき状況でその食材をなんか取り入れるっていうのはちゃんと意味があると思いますし、先ほどの伊関さんのお客さんとの話でそう出てきたっていうのではその意味がある気がするんですけど、なんか、こう、じゃあいきなり最上級の牛肉突っ込んだら牛丼が美味しくなるかって言ったら多分違う気がするので
そうだね。そうですね。うん。
でもその牛肉マニアからしたらすごいみたいな、こんな、ここにこんな高級食材使うなんてみたいな、そういうフォーカスはあると思うんですけれども、そのトータルで料理という、まあ料理とウェブサイトっていう全体的な俯瞰で見たときにアンバランスな気がするなっていうので、なんかその難しいなっていうのが、なんか勉強会でもそういう話できたらいいなって思うんですけど、入れるのが正義じゃないなとか、あくまで手法の一つだなとかっていうのをこう、なんて言うんでしょう、まあ、変な話、デザイナーさんにも知ってもらえたら嬉しいなってなりますね。基本なんかなんて言うんでしょう、目的と手段が逆転して提案することは皆さんないはずなんですけども、なんて言うんでしょう、こう。結構その、新人さんだったりすると、かっこいいから突っ込みたいって、それを、なんて言うんでしょう、先にもし提案とかしちゃったりすると、なんか、こう、すごい不思議なサイトが出来上がる気もするので。
そうだね。そうですね。いやー、わかるわ。まあ、料理の例えも、言えてみようというか、確かにそうだよね。まあ、結構なんか、私なんかはスクールで、自分が教える側の立場として、WebGL と触れ合っているとよく思うのは、結構そのスクールで教えられることって結構どっちかっていうと、料理に例えたら道具の使い方を教えてるだけで、そのどういう料理を作るかは皆さん次第ですよみたいな気持ちがやっぱりあるんだよね。そのもしかしたらスクールを受けてくれている人たちの中には 美味しい料理の作り方を知りたいって思ってる人はいるのかもしれないんだけど、結構俺が教えてることって料理の作り方っていうよりは道具の使い方なんだよね。例えばその包丁はこういう風に使いましょうねとか、泡立て器はこういう風に傾けて回すことによりうまく泡が立つんですよとか、なんかそういうことを教えているのであって、最終的に美味しい料理を作れるかどうかはね、どういうレシピでとかどういう食材を使うかって、そこはみんなが自分で考えなきゃいけないとこですよっていう気持ちになることが多いんだけど、なんかそのね、めちゃくちゃいい包丁があります。めちゃくちゃいい包丁、職人が作った、一本一本作った何十万もするめっちゃいい包丁があります。で、それをさ、やっぱ素人が持ったところでさ、なんかいいものなるわけじゃない。その包丁があるから料理が上手になるわけじゃないから、って俺は思うんだよね。だから多分その、佐藤くんがなんかこう、こういう WebGL の使い方どうなんて思うやつっていうのはなんかそういう、こんないい包丁で作ったんで、みたいなこと、そこじゃなくないっていうことでしょ、要は。
そうです。
そう、こんなめちゃくちゃいい包丁を使ってなんかサイト作っちゃいました、みたいなこと言われても、みたいな、そうだよね。うん。だそういうところはやっぱりちょっと、多分、あれなんだろうね、その作り手に求められる部分というか、そういうことを真摯に考えられる人たちが作ったものがやっぱりね、アワードとかでちゃんと評価されたりするんだろうなとは思うけどね。
そうですね。なんか僕がそういうウェブサイトとかいいなーってきっかけを持ったのも、そう、多分 CSS3 が出たぐらいだったはずなんですね。僕が勉強というか、業界ね、足を突っ込もうとしたのが。なのでその時はみんな、その CSS と、まあ、当時 jQuery をこう駆使して、こう、なんか、すごい、ウェブサイトっていう体裁を崩さずにいろんな表現をしていた気がして、なんか、すごいそれが僕にとって美しく見えていいなと思って、そのうちの一つに、前職の化け物の実績があって、それでここで働きたいと思って、もし面接してとかっていう流れはあったんですけど、そこから数年したら結構その WebGL 大正義みたいな、一時期の多分フラッシュのリバイバルみたいな、ちょっと、あった気がして。
うん、そうだね。なんか、わかる気がする。
僕は結構そのフロントエンドというか、ガリガリ 3JS、WebGL 書かなくなった一つとして、多分そればっか求められたような気がしたんです、一時期。一度書けると、あの人は WebGL を書けるからってなって、なんか WebGL で、それこそなんか名前出していいのかなの、中野さんみたいに WebGL が書きたいっていう人がいればもうすごいいいと思うんですけど、僕はどちらかというと、サイトを作りたいとかコードを書きたいとかっていうそっちに面白みを感じているので、そのコンテンツというか表現をそこだけってフォーカスされて依頼が来ると結構、なんか窮屈に感じちゃって、多分そこから、わがままではないですけど、拒絶反応で WebGL を逆に使わなくなるみたいな、書かなくなるみたいのは一時期ありましたね。
いや、わかる。それはなんかその、中野さんがダメとかそういうことではなくって、やっぱりその、自分にとってそういう前提が、ね、あんまり好ましくないっていう、ただそれだけの話だと思うから、それはすごいわかる気がするな。なんかこう、賞レース、別に賞レースに参加したいわけじゃねえんだよなっていう感覚だよね。なんかね。
なんか本当に僕も道具の一つとして扱って、まあ、たまたま運が良く賞が取れただけなんですけど、なんかそこを結構フォーカスされて、WebGL 書いて書いてってなると、ちょっとお腹いっぱいになってくるっていう。
わかる気がする。まあやっぱりね、どうしてもまた、まあいいことでもある、し悪いことでもあると思うんだけど、すごい目立つじゃん、やっぱ WebGL の実績って。人の目をすごい引きつけるからね。だから、名前を売るっていう、まあメリットにもなるんだけど、逆にそればっかり、ね、そこを別に見てほしいわけじゃないのになっていう時があったりもするだろうから、まあなかなか難しいとこだよね。
なんか、嫌いじゃないですし、むしろ書いてる時は楽しいんですけど、それにこう、それだけの人になってって言われるとやっぱ踏みとどまっちゃうなっていう。なんかまあ僕の個人的な、感覚、 考えですけど。
いや、でもなんか、結果的にそれ、今がちょうどいいバランスになってるってことなんじゃないの？そうすると。
そうですね。今はその、必要な時に呼ばれて書くのがすごいちょうどいいです。
すごくいいよね。なんか、うん、いいんじゃないって思っちゃった。すごく。
そうですね。なんか別に否定、WebGL が悪ってわけじゃないんですけど、そればっかりは、それだけが正義っていうのは違うよっていうのはなんかこう、なんかみんなどう思ってるのかなと思った感じですね。
なんかちょっとやっぱ聞いてみたいよね、その、ね、みんな多分、これ多分あの本当に、なんて言うんだろう、個人的な、完全に個人的な予測で、個人的な意見でしかないんだけど、多分その、アワード系の審査員やってる皆さんに聞いたら、多分みんなそんな別に WebGL 使ってることを評価してるわけじゃないって全員が言うと思うんだよね。多分。ただそれが集合してアベレージになった時に結果そうなってるじゃんっていう状態だと思うんだよね。多分今って。だからその辺なんかこう、ね、深く考察している人とか、多分みんなやっぱ考えてると思うんだよな。その、ただ WebGL 使ってりゃいいってわけじゃないって。多分気づいてると思うんだよね、みんな。なんだけど、結果そうなってるっていう状態なんじゃないかなって、俺個人は思うんだけど、ね、なんかその辺ってこう、ここ、あと2、3年の間にどういう風に変わっていくのかちょっと気になる。次のトレンドが一体どういう形でやってくるのか、なんかちょっと興味深いテーマだよね、そこら辺は。
そうですね。まあもし AR、VR が、また盛り上がってくるんだったら、すごい需要が出てきそうだなぁと思ってはいつつっていう感じですね。
そうだね。まあ Web と組み合わせられるっていうのはやっぱりめちゃくちゃ強いんで、その辺がね、今後どういう風になっていくのか、わかんないけどね。あ、でもやっぱシフトブレインさんみたいなところだと、何かしらやっぱ必要になる場面が多そうだもんね。なんだかんだ言って。
そうですね。なんかあの、なんか、WebGL が全てじゃないって言っときながらあれですけど、結局世界観が先に決まってたりするともう本当に WebGL 一択っていう場合もありますし。
そうだよね。だから多分、ね、なんかそれこそ本当にクラシカルなコーポレートサイドとか、そういうところで無理に使う必要は全然ないとは思うんだけども、まあ、ただとはいえその世の中の需要に対して絶対に今は必要とされている技術ではあると思うんで。まあ、だから多分そこはあれなんだろうな、その作り手一人一人がどこまでこだわるかっていうところで真摯に向き合っていくしかないような気がするな。だ多分これがさ、なんかわかんないけど、ユニティみたいなゲームエンジンから本当に簡単にスポーンって書き出せるようになって、しまうと変な乱用みたいなのが増えてっちゃうのかもしれないよね、うん。今は結構手作りしなきゃいけないじゃん。どこまで行っても。だこれがなんか本当にツールとかからスポーンって出てくるようになっちゃうと、本当にそれこそ賑やかしのために使われたりとかが増えてっちゃうのかもしれないね。うん、まあわかんないけどね。
まあそれはそれでなんかその過剰なやつも見てみたいっちゃ見てみたい気持ちはあります
ね。そうだね。そうだね。それも確かにその通りだね。まあ、予測はちょっと難しいけども。まあだから、とにかくまあ自分自身がどう向き合うかが大事なんじゃないかなとは思うけどね、個人的には。
あれですね、その、せめてもこう意見を聞き入れてくれたら嬉しいなと思います。今んとこ、その、意見を聞き入れてくれない人に会ったことはないんですけど、なんか、きっともしかしたら、こう、他の誰かがこれ WebGL 使わなくてもいいって思って、こう意見しても、なんか、使いたいからダメみたいなケースも、で、使って出来上がったのがちょっと不思議なサイトっていう人ももしかしたらいるかもしれないので、
なんか、そうだね。
そうなってくると、こう、なんか、プロジェクトの人、なんかそのどうして WebGL を使わないかっていう意見はちょっともし、なんか聞く機会があったら聞いてほしいなとは僕は思いました。
なるほどね。いやもう、もしあの、これ聞いてる人でなんか意見がある人がいたらぜひ Twitter とかで意見を聞かせてほしいですね。まあもちろんゲストとかでもしかしたらそういう話題を今後振っていくこともあるかもしれないけども。やっぱ気になるよね、ちょっとね。 その、俺も気になるもん、やっぱそういう話。みんなどう考えてんのかなっていうのね。
なんかこう、本当にありがたいんですけど、ね、そういう WebGL 作ってみたいな話はとてもありがたいんですけど、よくよく掘り返すと、それを使わなくてもいいとか、なってきた時の最終的な判断とか、なんか、なんか、あれ、あんま誤解されても嫌なんですけど、僕は WebGL 大好きなんで、もちろん。
うん。そうですね。まあ、俺も WebGL 大好きです。俺も結構、指折りに好きな自信がありますね。WebGL 大好き人間。
もう日本の WebGL ってもう大体杉本さんが上がる気がします。
いやいやいやいや。俺はあの、ちゃんと Twitter にも書いてありますから、WebGL が好きなだけですから、私はね。
今、こうやって、まあ僕もそうですけど、WebGL 書いてる知り合い、それこそいろんな人聞きますけど、やっぱ大体杉本さんのあの、ブログ、まず読んでたりするので、で、もっともっと、僕が前職で WebGL っていう知識が入っ、まあそもそも誰、得たタイミングに、その、代表の遺跡さんが、ご友人の方が、まあ、プライベートかなんで、WebGL 何か作ってたらしくて、で、それを見た遺跡さんが、なんだこれはみたいな、フラッシュでも何でも動画でもないぞ、みたいな、こんなことが Web でできるのかっていうので聞いたところも WebGL っていうものを知って、で、それでどうやったかっていうときやっぱその杉本さんのブログ読んだとかあるので、なんかもう、多分バイブルみたいになってると思いますね。
バイブルみたいになってる。まあちょっとあれなんだよ。あの、何もしてなかったんだけども、そのなんか、SEO みたいなことは何もしてなかったんだけども、その日本語の資料が多分あれしかなかったから、あの、すごい検索結果に出やすくなっちゃったんだよ、あれは。
でもそれでも、うん、なんていうの、開拓者ですからもう。
まあね、そうかもしれない。一番最初に日本語でまとまった情報を書いた人っていうのは事実だと思うんで。まあまあ、そうだね。みんなに何かしらの影響を与えてるっていう意味ではそうかもしれない。はい、ではですね、今日もめちゃくちゃいい話がいろいろ聞けていて、佐藤くんというね、人の人柄もいろいろ分かったし、なんかこう開発者としてのね、考え方だったりとかいろんな話が聞けてめちゃくちゃ面白いところではあるんですけども、ちょっとさすがにね、収録時間長くなってきたので、ここら辺で今日はね、終わりにしたいかなと思います。で、最後に、佐藤くんの方から、お知らせなどあればお願いします。
はい。今、弊社シフトブレインでは、デザイナーと、PM、プロジェクトマネージャーとプランナーの業種を募集しているそうなので、まあ、もし興味があれば募集していただけたらなと思います。あとは、皆さん、広島に来てくれたら嬉しいなって感じです。
はい。そうですね。ちょっとなんかフラットこう、ね、勉強会以外のところでも、なんか、ちょっと、佐藤くんの知り合いでもし広島行くよっていう人がいたらどんどん声かけてほしいですね。
ぜひ。
まあぜひあの勉強会やるよってなった時は、ちょっと俺もなかなかそっちに自然と行くことってあんまりないと思うんですけど、はい、なんかあのネタがあったら呼んでください。
もうすぐに声かけます。
はい。いやもう本当にね、そういうなんかいろんな取り組みも含めて。いやもうめちゃくちゃいろんな話が聞けて楽しかったです。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。では最後に、ノーマライズ FM のいつものお知らせになりますけども、ノーマライズ FM では、シャープ、ノーマライズ FM というハッシュタグで、皆様からのご意見、ご感想など募集しておりますので、感想等ね、気軽につぶやいてもらえたらと思います。はい。じゃあ、これでね、収録の方終わりにしたいと思います。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。
ありがとうございました。